はい、アロンズシネマ改め、最終週なのでババルデスシネマ映画について喋ろうというので、今年のババルデシネマは平さんとお送りしております、はい、また今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
といってもこの映画を見たのは先月なんですけどね、私たちね。
そうなんですよね。
2つ目の窓、
はい、
話題作ではありましたよね。
そうですね、うん、もうな川瀬直美監督の作品なんですけど、うん、もうこの監督の作品は必ず話題になりますよね、
う
ん、
なりますね、
うん、
そう、まあ、デビューがちょっと鮮烈だったのかなってことは。
そうですね、うん、萌野須作、
うん
うん、
それは1997年のことでしたよね、確かね。
そうですね、
新人賞だったんでしたっけ。
この時が新人賞で、でもがりの森でグランプリを取った、
うん、あ、グランプリも取ったんだ、ね、2007年。
取ってますね。
はは
そう、なんとなくね、あのこの監督の作品って、
はい、
緑な自然をね、うん、よく撮られる方なんで、
はい、
あの萌野須作とかもがりの森とかって緑色っていうのが強烈に残ってるんですけど、うん、今回青でしたね。
青です ね、 そうね、あの海だからかな、やっぱり。
そうです ね、うん、ね、
海の中、あの結構あの水中撮影多かったように
思いました。
感じるんですけど、
あとどうやって撮ってたんだろうっていう、実際にね、うん、これ本当に海の中に入って、うん、海の中だけで撮影したんだろうなと思うんですけど、うん、この子たちの息はどれぐらい持ったんだろうとか。
あ、具体的です ね、 ね、感想が。
そう、はい、どうやって撮ったんだろうと思いましたね。
ははそっか、うん、テイクするにはこう何回も多分やり直したりしなきゃいけなかったり、ワンテイクで
OK な、いけないですもんね。
わけないですもんね、
うん、
そう言われてみればそうですね。結構水の中って自由が効かなかったり、
はい、はいはい、
するんですよ、
はい、
私一回それで今思い出した、
あの、ね、やったことあります。
赤い橋の、下のぬるい、あの、あ、今村翔平さんの映画に、
はいはい、
ちょっと出していただいたことがあって、はい、その時に、はい、あの川を流れるっていうシーンがあったんですよ。
朝子さんが流れたんですか、
はい、それです
ごい
3回テイクしただけですっごい疲労したから、
は
い、あ、やっぱり私結構体力自慢ではあるんですが、うん、役者としては、
はい、
そんなに弱ちくないと思ってたんだけど、川流れの3回したら100メートルぐらいですよ、たったの。でもすごい体力消耗したから、
いや、
役者の体力を考えて、
ね、その話聞くと余計にね、うん、若い2人でしたけど、
はい、
あの水の中に入ってるのは、
はい、
でもなかなか長いシーンだったんでね、
はい、
でこう演技もしてったっていうんですか、うん、水中の中で。
そうでした、あの人魚みたいだったもんね。
ですよね、
シーンとしては。
そう、あ、大変だっただろうなと思いつつ、あとはあのキャストがね、私あの、うん、映画見る前知らなかったんですけど、
はい、
この主演の男の子、
はい、
村上虹郎さんって、はい、ウーアさんと村上純さん俳優 の、
はい、
の息子さんだっていうのを知って、
はい、え、じゃあ親子で出てた。
そうですね、村上純さんもこの映画に実際にお父さん役で出てたんで、はい、本当に親子だったんだっていうのを知って、
はいはい、
あ、なるほどなと。
なるほど、
うん、あ、そうかっていうふうに思いました。その、ね、
うん、
川瀬監督もどういう狙いがあってね、本当の親子をキャスティングしたんだろうっていうのはなんか知りたいなと思いましたね、う
ん、なんか親の方が芝居しちゃってたんじゃないみたいな。
あ、そんな感じはしましたね、
ね、
やっぱり見てて、うん、あの虹郎さんの方がすごい自然体でしたね、
はいはい、映画ってね、芝居するとバレちゃうから怖いですよね、
うん、そう、それあの朝子さんとも話したんですけど、はい、川瀬監督って、はい、多分演出するのが嫌いな監督なのかなっていう、
ほうほう、
あの私朝子さんからの感想を聞いて、
はい、
あのもう一人の、ね、主演の女優さんの方の女の子、はい、多分絶対にしっかりと演出してないと思うっていうのを聞いて、はい、あ、そっかと思ったんですよね、はい、あのもちろん自然っていうのは演出のしようがないからこう、うん、あるものをどうやって撮るかっていう、うん、ここで嵐にしてくださいとか言えないわけですよね、うんうん、で多分俳優さんにも同じことをしてるんだなと、うん、芝居をつけないというか、
はい、
だけどこう つけてしまう俳優さんには、はい、あえてつけるなとも言わないのかなっていうのを朝子さんの感想を聞いて思ったんですよね、
はいはい、うん、なんかね、
うんうん、どう思われました、朝子さん。
いや、そのだから、うん、泣いたり騒いだりする、うん、やっぱ家族の話ですからね、はい、泣いたり騒いだりするシーンというのが、うん、まあドキュメンタリーフィルムみたいな感じだったなと思いつつ、でもそれがこの監督の特徴なのかなとも思いつつ、その割には芸達者な人も出てたりしてみたいな。
そうですね、松田美由紀さんとかね、はい、あの女の子のお母さん役で出てた、
はい、
達者でしたよ、ね、そうそうそう本当に
か、
うん、
なんか意外と そこら辺がちょっとちぐはぐといえば、ほら時田さんとかさ、すごい良かったじゃないですか、
はいはい、村のね、
そうおじいちゃん
長老さんという感じの
日本昔話、
うん、ねえ、そうなんですよね。
あと自然といえばやっぱり、うん、なんか動物を生贄にするシーンとかはもうあまりに印象的すぎて、そういう新シーンは残ってるなと、うん、
ドア玉ですよね、はい、強烈なもうメッセージ、動物
そうびっくり、
ねえ、うん、こう人間はそういうものに生かされてるんだっていうのを、うん、一番最初でドーンとくるんでね、
そう言っての、うん、ドキュメンタリー家族ドラマが起こるみたいな、
うんうん、そうですね、うん、なんかこれといった本当に大きいストーリーというかね、劇的なものはこうわーんとは作ってないんですけど、本当こう家族のね、うん、もの語りといいますか、それぞれの視点、うん、子供たちの視点、親の視点、うん、で、まあ、先祖とか、
はい、
奄美大島の話なんで神様、はい、そこに自然にこう神も共存してるっていうような、そのね、日常を切り取りながら、うん、自然のこう猛威といいますか、うん、そういうものをしっかりと絡めて、うん、人間ってこうやって生命を成り立たせてるんですよみたいなね、うん、感じでしたよね、うん、
なんかアート、
うん、
確かにやっぱアート感にあふれている、うん、作品だなとは思いましたけどね、
う
ん、
そうですね、うん、色が綺麗でした、すごく、はい、
そうか、奄美大島、そうですね、奄美大島の話っていう割に奄美のそんなに、うん、音楽を、ね、たくさん使ってるわけでもなく、ピアノとかそういう、
そうでしたね、
の旋律が心に残るような、う
ん、なんか本当劇中で村の人たちが歌って踊るっていうシーンぐらいでしたよね、うん、この島歌が使われてるのって、
そうでしたね、
うん、
音楽橋健さんって、橋健さんってね、ちょっと知り合いの弟なんだよね、はい、
あ、そうなんですか、
うん、そう
こんなところでそんな
つながりが、シンガーソングライターなんだけれども、橋健さん音楽やってんだと思って、ギター弾いて歌ったりする人なんだけど、ピアノのメロディーも綺麗に作られてたな。
共演とかされてるんです、
はね、したこと、そのお姉さんとは、
はい、
はい、あるんですけれどもね、
そうですか、
兄弟で音楽家ですけれども、
うん、
橋健さん音楽なんてやっちゃって、
うん、そう、
へえ、そっか、水中撮影大変だったっていう面白い感想もいただけました、
は
い、
そう、
まあ、とにかく綺麗は綺麗な映画でしたね、うん、
すごく綺麗でした映画、
7月26日からもう全国ロードショーが、続々始まっております、
はい、
もちろんカンヌ、ね、国際映画祭にコンペティション部門正式出品作品でもありましたね、はい、今年のね、うん、それで、東京ではテアトル新宿で上映中です、
はい、8
月末からいろいろ埼玉とか、各地で上映が始まるみたいです。2つ目の窓、
はい、
今日はそれをご紹介しました、
はい、
2曲目は秘密基地で秘密基地、
読書紹介コーナーリブル、
はい、今月はリブルを最終週に持ってきました。リブルは、南谷が読んだ本なんかをね、読んで面白かった本を皆さんにご紹介するというコーナーですけれどもね。ああ、今月はですね、なんとすごい大だよ。人は情熱がなければ生きていけない という。またこれね、台で買っちゃったんですよね。やっぱ台とかジャケ買いってやっぱりするもんじゃないですか。それでまあ半分は失敗して半分は納得してみたいな、これは納得しての方でしたね。副題もついてます。勇気凛々瑠璃の色なんていう、浅田二郎の作品ですけど、文庫本でね、講談社文庫で出ていたんですけれども、これなんかかっこいい台が、人は情熱がなければ生きていけないって書いてあったですけれども、なんとこれあの小説家の自伝だったんですよ。今月ね、今月っていうか今年に入って結構自伝をこうやってあの、ね、選んじゃう傾向が多い南谷ですけれども、確か5月頃に城山三郎の、あのそうかもう君はいないのかっていう、これも台で買ったら、あの奥さんとの、思い出をたどる自伝だったんですけれども、この人は情熱がなければ生きていけないという浅田次郎も自伝なんですよ。これね、もし、あの浅田次郎は1951年東京生まれね、1995年メトロに乗って、で吉川英治文学新人賞、あと1997年ポッポ屋で直木賞で、2000年三部義士伝、三部ね義士伝で柴田連三郎賞と、2006年お腹召しませ、お腹お腹かな、まあ多分切腹のことでしょう、中央公論文芸賞、司馬遼太郎賞それぞれ受賞、すごい、あの続々、文学賞を取っている浅田次郎ね、ポッポ屋で皆さんもねご存知だと思うんですけれども、この人あのお父さんとお母さんがかなり変わってた人みたい、これを読むとよくわかります。それで、まあなんかいろいろ後輩に向けての、そうだな、あの講演会の模様とかも入ってて、まああのね、なんか浅田次郎ってよく文筆家の人って喋るの苦手っていう人もいるみたいだけど、僕は喋るのが大好きですっていう、そういうあのことになってるみたいで、すごく喋ってこう聞いてる生徒たちも楽しそうだっていうようなのも、この文庫本から伺えます。なかなか、生き生きとした文庫本だったので、ちょっと手に取って読んでみたらいかがでしょうか。人は情熱がなければ生きていけない、浅田次郎でした。